猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャストと第591回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、いよいよ年末師走もだいぶ押し詰まってきて、まあちょっと忘年会シーズンということもあって、昨日はちらっと飲んできたんですが、いやー、はい、まあそれにしても、寒くなりましたね。さすがに。
いやー、寒くなりましたね、本当。
風が冷たいというか、日なたあったかいんですけど、日が照るとあったかいんですけど、日陰に入るともう風が冷たくて冷たくてっていう感じで、
本当染みますね。
そうですね。いや、やっと猫好きさんの季節が来たということで、
いや素敵なね、はい、シーズンがやっと来ました。
素敵なシーズン、過ごしやすい、猫好きさんにとっては過ごしやすいシーズン。
やっぱ冬最高ですね。
ああ、やっぱり。
うん、冬最高。
うん。まあね、神奈川ぐらいがちょうどいいあれですかね。同じ冬でも北海道寒いでしょ。だってもう雪積もってますもんね、向こうね。旭川とかね、ニュースで見ると。
うん、北海道はそっか、寒すぎるかな、うん、確かに
ね、寒すぎるでしょ
う、うん、程よいのが一番ですよね。
はいはい、まあほどほどがね、一番ということでは
い、
はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、まあ、ここのところの年末恒例、今年の一文字の話ということで、まあ、今年の反省兼ねて今年の一文字、例によって漢字検定協会でしたね、なんとか協会が決めた今年の一文字は金という、金というか金という一文字だったらしくて、
金メダルの金とか、
金メダルの金とか裏金の金とか、まあいろいろ金にまつわる話が今年は多いということで、金に、金が今年の一文字ということになったそうですけれども、はい、猫好きさんにとっての今年の一文字は何だったんでしょう。
今年はですね、
はいはい、
なんだろうな、今年は、
はい、
幸せっていう字かな、
はい、
幸福の幸、
幸福の幸、幸せ、幸せ、はいはい、
はい、
お幸せな1年でしたか。
そうですね、うん、はい、なんかなんだろう、はい、いや今までと変わらない日常なんですけど、うん、なんだろう、コロナも明けて、
うん、
そのなんかまあいろいろどっか行けたりとか、なんかそういうので、なんだろう、自由度が高まった、
はい、
まあ、自由度っていうか、まあ普通の生活に戻っただけなんだけど、
はいはいはい、
そう、 なんだけど、うん、その今までの普通だと思っていたことができなかった数年があったがために、うんうんうん、その普通のことを幸せと感じれるようになった、
うん、なるほど、はい、
うん、ので、うん、なんか今年はなんかいつもよりすごいなんかちょっとしたことでもああ幸せだなって感じることが多かった気が
してて、うん、なるほ
ど、はい、うん、
ほうほう、
なので幸せだったなって思いますね、
はい
はい、うん、なのでそう感情的には幸せって感じですかね。
いいですね、はい、
まあ、
なんか、まあ、そ、うん、そのね、
うん、
取り立ててすごいいいことばっかりあったっていうわけではなくて、普段と変わらない日常なんだけど、それが幸せに思えるようになったという、
うん、
まあ、なんか、もうね、一番なんか理想的なパターンですよね。
そうですね、すごい幸せだったな、はい、なんか、
うん、
まあ、でもお金の面だけで言ったなら、うんうん、今年はもうめちゃくちゃガンダムに散財しましてあの、うん、ありえない金額をつぎ込んでいたので、うん、うん、まあ、その 金ですね、金、
まさに金
まさに金
金ね、小関さんにとっての金っていうのはガンダムに投資した
投資した金、投資した金、
なるほど、
い
やでもある意味それも幸せの一つだったんじゃないですか。
いやそうですね、そうそう、本当に、うん、本当にそれで、うん、なんか多分まあ自由なことできて、はい、そういう好きな趣味にお金が使える
う、ね、
うん、はい、っていうこともまあ幸せですし、
はい、
そうそう、うん、結果幸せ、はい、
めちゃくちゃなんか充実してるというかね、
そうですね、
良い1年だったっていうことなんですね。
そうですね、良い1年でしたね。
いやいいですね、振り返ってみるとそういうふうにね、良い1年だったっていう言えるのが一番、
うん、
なんかそれこそ幸せなことかなとは思うんですけれどもね。
そうですね、
そうか、
もうあんまりなんか生きてる、うん、はい、なんか、はい、今までその人生で、あ、なんか死んだらどうしようとか、はい、明日死んでたらどうしようとか、はいはいはい、未来お金なかったらどうしようとかっていう不安が多すぎて、
うんうんうん、
結構夢に見るぐらいなんか結構不安症なところがあって、
うんうん
うんうん、っていう日々がずっと続いてた中、はい、なんか今年は、はい、うん、すごい、あ、もしかしたらなんか別にこのまま死んでももういいかなって、本当なんか幸せだなって、なんかおばあちゃんみたいな気持ちだったんですよね今年は。
なんか悟りの境地というかあれです
よね。そうそうそう。だからなんか穏やか
な悟りのね、
そうそう、
境地というか、
うん、なんか自殺しようとかそういうんではなく、本当になんか、はいはい、あ、うん、幸せだなーって、もうなんかもういいかなーみたいな、このまま行っても別に悔いないなーって思う、うん、人生で思ったのが初めてだったから、
はいはいはい、
うん、なんかまあ多分それって幸せだったんだなって感じですかね、うんうん、
なんかその、うん、急にそういう風に今年になって、そういう 前向きと言ったらおかしいですけれども、
うん、
ポジティブな考え方に変わったっていう、なんかきっかけはあったんですか。
全くない。
全くない なぜか
何もない。
何もないのになぜかそういう風に今までネガティブな割と思考に陥りがちだった猫好きさんがポジティブな、
ね、そう、
思考に変わったっていうのは何かね、うん、そう、なんか大きなきっかけでもあったのかな、
ね、何か
ふと思ったんですが、
たのかな、
まあ別に何かあったわけではなくて、自然とそう思えるようになったっていうことなんですかね。
そうですね、
うん、
あ、もうなんか寿命近いのかな、なんかあのね、うん、
いやいやいや、
なんか悟り開いてるみたいになってますけどね、う
ん
う
ん、本当になんか悟りを開いた、うん、悟りの境地というかね、
悟りの境地、
うん、
まあでもなんか、うん、 特別なんか、まあ、それこそ身内で誰かが亡くなったとか、はい、なんかそういう何かがあったとか、はい、そういうわけではなく本当に、はい、うん、まあなんか幸せだったって感じですかね。まあ、
はい、
そうですね。だからこう、うん、こうです、うん、幸せっていう字、
幸せという字、うん、一文字は、はい
はい、
いやなんかいいですね、はい、
うん。カナルさんはどんな一年でした？
私ですか？
はい、
まあ一文字で言うと、
うん、
あの旬っていう字があるじゃないですか。瞬間の旬、瞬間に若しき中の旬っていうのがあるじゃないですか。
はい、
もうまさにそんな一年でしたね。
あっという間に終わったみたいな。
あっという間に終わった。なんかもう12月なのっていう、それこそいつも言ってる
いつも言ってる
いつも言ってるあのフレーズがもうまさに最近すごくひしひしと、うん、もう12月なんだとか、まあ、こないだ1月だったよねと、確か雑煮食べてたよねとか思ってたのにもう12月ってこのじゃあ11ヶ月間何があったのよみたいなもう一瞬でなんか過ぎ去った1年っていうような、
うんうん、
まあなんかやっぱりね、そう思い返すと、まあそれなりにいろいろ、まあ単に仕事してた1年だったのかなとかね、うん、毎月毎月ね会社に通って毎日毎日まあ会社に通ってっていうのが毎月毎月積み重なってみたいな感じは、それはそれなりにはあったんですけど、じゃあその間何仕事やって今何やってたんだっけっていうのがもう一瞬で終わったっていう感覚になっちゃったっていうのがまず一つあって、
うん
うんうん、なんか本当瞬1月元旦から今の12月師走まで瞬間、それこそ瞬っていうか一瞬でなんか過ぎ去ったというか瞬間移動してきたみたいなね、
なん
かそういう感じですね。なんか1年というまだ1ヶ月分ぐらいしか経ってないんじゃん今年はみたいなねなんかそれぐらいのもうなんだかあっという、あっちゅう間にもうこの1年終わってしまったなみたいな感覚はありますね、
うんうん
うん、まああのね、そこそこ例えば休日には美術館行ったりとかどっかに遊びに行ったりとかっていうのはまあそこそこやったっちゃやったんですけど、
うん、
うん、なんだかね、なんかでも今年の1年は今までに増して早経過する時間が早かったっていうか、
お
なんか感じ方が短かったというか、より一層なんか、うんね、いつも言ってますけどもうあっという間に終わったという間終わったっていうのはもう毎年言ってるような気はするんですけど、それいつもに増してなんかそんな早かった感覚が
ありますね。あり
ますか、はい、いや、あまた年を取ってしまったみたいなね、
うん、
それ含めてなんだかね、もう猫月さんと違ってそのいや多分平平凡凡な日常の積み重ねなので、まあ、それはそれで、ね、うん、例えば去年と今年みたいになんか入院したとか怪我したとかそういうのもなく、
うん、
まあなんかなんとなく健康的には持ちこたえて、
うん、
大病することなく持ちこたえていたんで、うん、まあ、ある意味そういう意味では平平凡凡な1年ではあって、まあ、それが平凡な日常が猫好きさんみたいに幸せだなとは確かに思いますよね、
うんうんうん、
ただそれがあまりにもなんか一瞬過ぎたというか短すぎて何をやってたんだろうっていう感がね、もうより一層強まったような感じですね、
うんうん、
いや、それだけ変化が、まあ、少なかったからかなと、
うん、
毎週毎週同じようにね収録して配信してもうポッドキャストもそうだけど 仕事だって毎日毎日通ってみたいなので、うん、変化がそういう意味では少なかったので、
うんうん、
なお一層そういうふうになんか感じたのかなと思うんですけどね。
ああ、そうですね。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは12月11日マルエムさんからツーネアジワイルの七軒の生酒を入手。精米パイが 70% のためリーズナブルなのに米の旨み、甘み、酸味を味わいつつやや辛口の仕上げ、あっという間に飲み切ってしまいましたということで、これは X の方に写真をいただきました。七軒ですよね。有名なお酒ですよね。これ美味しいやつですよね。いやいやいや、でもね、4号瓶かな、多分ね、一升瓶じゃないですよ、4号瓶ですけど飲み切ってしまいましたと。まあ美味しいからついつい飲んじゃいますけどね。はい、ありがとうございます。羨ましい。七軒ね、美味しいお酒なんですよね。私も飲んだことありますけど。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。先週ですね、風の猫さんの空という曲をご紹介したんですが、今週はまあ例によってそれに関連したジャスミンさんの空ジャズバージョンをお送りしたいと思います。それではお聴きいただきましょう。空ジャズバージョン。
Everything I know, you could never change totally.
いただきましたのはジャスミンさんで空、ジャズバージョンでした。これはですね、風の猫さんの空の、まあ、ジャズバージョンということで、大沢達也さんがアレンジされた曲をジャスミンさんが歌われたということですけれども、まあ、あのジャズバージョンということで、いつものジャスミンさんのすごくスタイリッシュな素敵な曲になってると思うんですけれども、いや、こうやって聴き比べるとね、それぞれで本当にいい感じの曲になっている。オリジナルはオリジナルでね、風の猫さんのオリジナルはもう本当に素朴な感じですけれども、ジャズバージョンはすごくおしゃれな感じで比べてみると非常に面白いかなというふうに思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーはいつもよりツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマキャッセルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。12月9日アポロさんから、あ、12月11日ですね、これはアポロさんから、令和6年12月9日の拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト01ということで、ね、猫のしっぽの589回聞いていただいてます。ありがとうございます。そして続けて12月15日にアポロさんから、令和6年12月15日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2ということで、たくさんのハッシュタグのリスト、ハッシュタグの中から猫の尻尾の590回聞いていただいてます。ありがとうございます。いや、いつもね、本当にありがとうございます。たくさん聞いておられますよね、相変わらずアポロさん、ありがとうございます。ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。
はい、
はい。まあ、今週も無事スカイプ収録はできてありがとうございましたという、
はい、
ことなんですが、
はい。
で、まあ、最近流行りの例のエンディングの小ネタコーナーなんですけれど、
あ、じゃあ私出しますか。
なんかあのちょっと私今回は私ちょっと考えてなかったので、もし猫好きさん小ネタがあれば軽いネタで、はい、はい、お願いします。そうか、
あの、まあ、小ネタってほどの小ネタでもないですけど、
はいはい
はいはい、あの、まあ、年末もだんだん近づいてきて、
うんうん、
あのお年が、
はい、
あの本当実家に挨拶しに行くときに、なんかちょっとした、はいはいはい、あのお土産を持ってくので、
はい、
毎年何にしようかなって考えてたんですけど、最近は、
はい、
なんか茅の屋っていう、 はい、九州のだし専門店みたいなお店があって、はい、ほうほう、そこのなんかだしパックセットみたいのを毎年買って、
はい、
まあなんか雑煮とかのだしとか出して食べてもらうのにいいかなと思って買ってたんですよね。
はい、
でなんですけど、なんかまあちょっとたまたま神奈川のお土産の鳩サブレであるじゃないですか。
ありますね、ありますね、はい、有名な鳩サブレ、鳩の形をした、
鳩の形した、はい、そう、
はいはい、
で、まあ、今年はちょっとなんかそこに行く機会があったので、うん、まあ、そこで買ってきて、うん、まあ、それちょっとお年賀にしようかなと思って買ってきたんですけど、
うんうん、
あの毎年なんかそういう実家とかに行ったりとか、うん、もしくは毎年送ったりするものとかって、うん、
はい、
あの決めてますかっていう話ちょっとしたいなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
なんか例えばまあ会社とかでもいいんですけど、なんかちょっとご挨拶しに行ったりとかするときに、はい、
うん、
必ずこれにしてますか、それともまあその時の気分で決めてますか。
あの私、まあ、うちの場合はどちらかというと気分で決めてる感があります。 これだって必ず定番品を、
うん、
あの買ってるわけではなくて、その時その時でなんとなく、うんうんうん、あこれが良さそうとか、うん、あれが良さそうみたいな感じで気分で選んでる感覚がありますね、
うん、
はい、
あ、
まあ、
そう
あのパターン、うん、パターンはね、例えば お正月あの嫁ちゃんの実家なんかに正月の挨拶に、まあ、都内なんで、
うん、
あのその兄弟とかが集まって、あの、うん、実家に集まってその挨拶を元旦にするみたいな時には、
はい、
基本的にはあのその日本酒のちっちゃい、うん、ちっちゃい瓶、まあ、720ぐらいのちっちゃい瓶と一升瓶じゃなくて、
うんうんうん、
ちっちゃい方の日本瓶の日本酒と、あとはお菓子みたいなの、なんか、
うん、
お菓子のまあ菓子折りっていうか、お菓子をまあお年賀としてセットで持っていくというそのパターンは決めてますね。
うん、お酒とお菓子みたいな。
お酒とお菓子みたいな、
うんうんうん。
パターンは決めてますけど、じゃあそのお酒必ずどこどこの何みたいなのを買っていくかっていうと、そうじゃない、その時の気分で、
うん、
あこれ良さそうだみたいなお酒を買っていったりとか。
うんうんうんうん、
っていうことで、あのそのお酒の銘柄とかお菓子の、うん、その例えば毎年鳩サブレを買っていくとかね、
うん、
っていうようなことではなくて、そのパターンだけはまあ決めてるかなっていうことですね。日本酒とお菓子みたいな、
うん、
でその時の気分でお菓子はいろいろ、あ今年はこれがいいよねと、和菓子がいいよねとか洋菓子がいいよねとか、
うんうんうん、
っていうことでなんとなく決めてる感じはありますね。はい、
あそっかそっか。いやそう、なんか神奈川に住んでて、うん、神奈川のお菓子あげるのって、
うん、
あなんかそれこそなんかタブーとかなんかそういうのあったりするのかなとかも思ってちょっと聞いてみたいなとか思ったんですよ。
ないんじゃないですか、別にそれは。
別にないんですよね、うん、
それは別にないんじゃないですか、気持ちの問題なので。
うんうんうん、
別にどこどこのお菓子だってあえてそれをお取り寄せでみたいなね、
うん、
ことをする必要もなくて、
うんうんうん、
別に神奈川に住んでるから神奈川のねお菓子をそのまま持っていくっていうのはそれはそれでありかなと思うんですけどね。
ああそうですか、
うん、
あじゃあやっぱり鳩サブレこのまま持っていこうかな、
うんまあ、そこはこう逆にそういう変なこだわりは私はなくて、
うん、
うん、
なんかでもあれじゃないですか、はい、そのなんか自分がその無知がゆえになんか知らないことってあるじゃないですか、はい、なんかプレゼントするのにハンカチは良くないとか、
あなんとなくそういうね、はい、
そうそう、なんか自分が良かれと思ってやったことが案外なんかそのタブーとされてることだったりすることってあったりするから、
はいはいはい、いやそうなんか昔は結構いろいろそういう細かい、まあ、タブーというほどのあれではないですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば贈り物でこういうものはやめた方がいいよねとか、例えばあのお見舞いの時にはこれやめた方がいいよねみたいな、
あ、そうそう、なんか根のつく花、
根の、
あ、蜂の花、
蜂の花はやめたい、ね、で、うん、根付く、その病院に根付くからっていう、そうそう、うん、解釈でね、そういう話は、うん、まあ確かにそれはあるけど、あまりそれはね、
うん、
今時もだんだんそういうのってなんか気にしなくなってんじゃないかなと思い出してて、
ね、そうなんですかね、うん、
うん、いや、それ気にする人はもうとことん気にするんでしょうね、昔の人とか、若い人とかあんまりその辺考えてもいないだろうし、気にもしてないだろうなとか思って、うん、若い人相手だとね、
ああ、そっかそっか、うん、いや、そうですよね、うん、
なので、うん、送りたい、その自分の気持ちで送りたいものを送るというのが本当は一番いいのかなと、
うんうんうん、ね、その時のね、じゃあやっぱハトサブレだな、
うん、いや、だからもういいんじゃないでしょうか、素晴らしいと思いますよ、う
ん、ありがとうございます、うん、
ね、うん、ある意味ね、まあだからその例えば私が島根の出雲の実家にね、じゃあわざわざ、はい、出雲で売ってるようなお菓子を取り寄せて送るかっていうと、それはそれでなんか変だよねって話になるんで、
それはね、さすがに、うん、
変だよねって思うから、そこもそういうことではなくて、別にこちらのね、例えば関東で売ってるようなお菓子とか、
うん
うん、例えば昔は私なんかよくあまり考えもせずに、こっち出てきた当時のその田舎に送るお菓子はもう草加せんべいって決めてましたからね。
あ、
当時はね、若い頃はもう東京のお土産ってことで、うん、自分自身草加せんべいが待って真っ先に思い浮かんだんで、
うん、いいですね、
何年かもうずっと草加せんべいばっかり送ってましたけどね、お土産に。
可愛い。
もう最近あまりそこを考えずに、いろんなものをね、
うん、
こっちで手に入るものを別に買って。
うん、
ね、そういうお年賀とかで送ったりはするんですけれど、
うんうんうん、
もう若い頃、独身の頃とか、学生じゃないですか、社会人成り立ての頃はもう毎年草加せんべいでしたね
いいですね、
関東といえば草加せんべいみたいなね
なんか縛られてる感じがいいですね、うん、なんかそのまだ
別にそう
柔軟になれてない、その若い心、
そう若い頃のその、うん、まあ半分縛られてないというか、なんかで何も考えてない単純な頃のね、
うん、
話なんですけど、まあ、神奈川に住んでるのに草加せんべい送ってみたいなね
可愛い
いや
いいですね、
まあ、そんな感じですよ、だからあんまりこだわりはなかったかなと思いますね、
うんうん、はい、そっかそ
っか、うん、いいんじゃないですか、あとサブレでもナボナでも何でも
ナボナでも
ねえ、
横浜ハーバー
とかね、
うん、そうですね、
はい、
神奈川のお菓子持ってきます
ね、いや、いいと思いますよ、それで、
そうですね、
うん、
そんな感じですかね、小ネタ、
まあ、そんな感じですね、ありがとうございます、はい、小ネタを、はい、ということで、じゃあいつものお願いします、
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね、
最後までお聞きいただきありがとうございました、また次回のポッドキャストでお会いしましょう、それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います、それでは失礼します、
はい、失礼します、
ネズミのおもちゃ。 Oh.